みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き慶友病院皮膚科部長の川原芳恵先生にお話を伺います。今週のテーマは外用薬塗り薬の適切な使い方、市販薬についてです。川原先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週のテーマも外用薬の適切な使い方ですが、今回はどんなお話でしょうか？
はい、我が国では健康上の問題が生じた場合、原則皆様の判断で医療機関を受診していただくことが可能です。一方、ちょっとした健康上の問題の場合は、まずは市販されている医薬品を利用することによって解決することもあります。これをセルフメディケーションと言います。
うん、確かにちょっとした皮膚のトラブルはやはり市販薬に頼ってしまいますね。
はい、皮膚疾患は自分の目で確認ができます。そのためまずは市販の外用薬で治療を考える場合もあるでしょう。市販の医薬品には要指導医薬品、一般医薬品1、2、3類があります。それぞれ効果安全性の面から購入時のルールが決まっています。
はい、
ステロイド外用薬、水虫などのカビの薬、保湿剤などは第2類医薬品になります。ステロイド外用薬については5段階ある強さの中で市販薬は最も強くて3番目のものになります。
はい、市販薬での治療にはどんな問題がありますか？
皮膚疾患は皆様の目で確認することができますが、医師の診察を受けていないので予測した疾患そのものが適切ではないこともあります。
はい、
ステロイド外用薬については強さが病状に対して不足していたり、そもそもステロイド外用薬が適さない疾患である場合もありえます。
うん、
水虫と自己診断した患者さんの約3割は別の皮膚病だったというデータもあります。複数ある市販の水虫の塗り薬は基本的に処方医薬品と主成分は同じですが、処方薬が単一の薬効成分を含んでいるのに対し、他の成分も含みかぶれを起こすこともあります。
その他にはどんな問題がありますか？
はい、また外用薬ではありませんが、軽い傷に対して湿潤療法を行える絆創膏型のテープ剤、家庭用総称パッドが販売されています。
ええ、
湿潤療法は浅い傷の表面の環境を整えて傷をきれいに早く治すことを目標とする治療ですが、じくじくした傷に何日も貼り続けていたり、長時間水につけていたりするとかえって感染や炎症を起こし、治るのを妨げる場合もあり注意が必要です。
では最後に皆さんにメッセージをお願いいたします。
市販医薬品での皮膚トラブルの治療はその限界も十分理解した上で行い、思うような効果が得られなかった場合は早めに皮膚科医へご相談ください。
はい、よくわかりました。川原先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は慶友病院皮膚科部長の川原芳恵先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。